クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM、 オーガナイザーは T ちくばです。 CEOFM 第169回です。アイスブレイクなんですけど、今日これ収録してるのが7月の9日木曜日なんですけど、東京の感染者数がですね224人ということで過去最多になったという報道がなされてましたね。この感染者数に一喜一憂しない方がいいと思っていて、若い人たちとかですね、濃厚接触者とか、PCR 検査をガンガンやってるんで、まあそういった形で数が増えていくというのは間違いないというふうに読んでたんですけど、まあもっともっと増えていくんじゃないかなと思ってるんで、まあこの単純なこの人数の方に注目しすぎるの良くないなって思ってるんですけど、まあそれ以上にですね、私自身がおっと思ったニュースは、ボルソナロ大統領っていうブラジルの大統領がですね、コロナに感染しちゃったっていうので、あっちの方がですね、むしろどうなるかちょっと興味深いなって思っていてですね。彼は経済を回すんだということで、ただの風邪みたいな感じでコロナをちょっと軽視しているところがあってですね。まあブラジルが結構経済的な基盤が弱いので、先進国みたいに自粛できないっていう、まあ、事情もあってですね。自分自身が感染しても構わないような振る舞いをしてて、ついに感染したという感じなので、彼がですね、本当にそのちょっとした風邪で済む症状で終わるのか、それともちょっと悪化しちゃうのかみたいなところって、結構その国民にとってもですね、そのコロナに対する考え方みたいなのが結構左右するなと思うので、こういう立場がある人のですね、この症状の推移っていうのは結構重要なポイントなんじゃないかなっていうふうに注目しています。本日の配信テーマなんですけど、コントロールできないこととできることを区別するストア哲学という話をしたいと思います。ストア哲学という言葉なんですけれども、ウィキペディアのページにはストア派というページがあってですね、こちらからちょっと簡単にストア哲学とはみたいな話をするんですけれども、ストア派っていうのはですね、ヘレニズム哲学と言われている、哲学の種類があって、それの一学派というふうに言われています。紀元前3世紀初め頃にですね、キティオンのゼノンという方にですね、よって始められた、哲学の考え方という感じですね。で、内容としてはですね、苦難などの運命をいかに克服していくかを説くような、そんな哲学を提唱したという感じです。入門書があってですね、迷いを断つためのストア哲学という書籍があって、これが有名みたいですね。で、古代ローマ時代のですね、ストア哲学者でエピクテトスという人がいてですね、この方はですね、このキティオンのゼノンがですね、活躍した紀元前3世紀から、約400年後ぐらいの方で、西暦100年頃ぐらいの方ですね、この方がですね、残した言葉があって、ちょっとそれを紹介するんですけれども、無敵なのは誰か、理性で選びようのない物事には一切動じない人であるっていうふうに言ってるんですよね。これが非常に端的にですね、ストア哲学の特徴を表しているというふうに言われますけど、まさにですね、今日のテーマにもあるんですけれども、コントロールできることとできないことを区別するっていうのが大事で、それを混同するから人間はちょっと疲れちゃうんだみたいな、そんな感じですね。逆に言えば自分がコントロールできることとできないことをちゃんと区別して、コントロールできることに集中していくってことをやればですね、ハッピーにもっと生きていけるよね、みたいな話ですね。第45回の配信でアドラー心理学紹介して、そちらでもですね、同じような立場が取られていて、アドラー心理学自体が、このストア派の考え方を踏襲しているとも言えるんじゃないかなというふうに思います。コントロールできないことに執着する事例をですね、私が感じていることとかを踏まえてちょっと紹介するんですけれども、まず一つはですね、体のことがあるなっていうふうに思います。私のですね、事例として言うならですね、先日のポッドキャストでも話したんですけど、ちょっと体重がコロナ以前に比べたら、7、8キロ太ってたみたいな話ですね。これは自分自身が気をつけてコントロールすればいいとは思うんですけれども、ある程度その運動したりとかですね、食べるものに気をつけたりすれば、当然コントロールできるとも言えると思うんですけれども、もうちょっと深い次元で健康とかですね、癌になるかならないかとか、倒れるか倒れないかみたいな話って、なかなかそのコントロールできるわけでもないかったりするわけですね。また日常生活において、このコロナ禍において感染症にかかるかかからないかみたいな、そういう意味で言うと、めちゃめちゃリスク低くすれば、完全にもう引きこもっていけばいいんでしょうけど、 まあ、実際問題は、人に会ったりとか、徐々にですね、そのリスクを取っていくみたいな生活にシフトしていくっていう意味で言うと、完全にコントロール下に置けるかどうかっていうと、まあちょっと怪しいというところもあるかなと思います。あと、私は結婚して9年になるんですけれども、まだ子供がいなくてですね、まあずっと子供ができなくてですね、まあ最初の頃はですね、しばらくやっぱ悩んでましたね。コントロールできないことに執着しているまさに典型例なのかなとも思うんですけれども、やはり子供がですね、できるかできないかっていうのも、今は医療が進んでいるので、当然不妊治療とかもですね、やろうと思ったらやれますけれども、まあそれでもですね、完全にコントロール可能かと言われると、まあそういうわけでもないわけで、まあそこにですね、執着をする、またその執着をした結果、まあ嫌な気持ちになったりとかですね、落ち込んだりとかっていう、その自分がまあ憤怒されてしまうみたいなところが、まあ問題なのかなっていうふうに思って、まあ今はですね、どちらかというと、自分自身たちが、夫婦で、本当に必要だというふうに、なタイミングにですね、運が良ければ、まあ、授かることができるかもね、ぐらいの、まあ、温度感でいたりします。二つ目がですね、政治関連なんですけれども、まあ、このポッドキャストでもちょいちょい取り上げてますけど、まあ、コロナ関連とかもそうですね、コロナ対策が、まあ、政府が、なんか10万円の支給が遅いとか、偏った人たちをまあ支援したりとか、まあ、いろんなことでまあ叩かれたりするわけですけど、まあ、そもそも政治の世界を自分たちがコントロールできるわけではなくて、やはりそのある程度政治家の人たちがいろんな人たちの意見を聞いた上でですね、どう意思決定していくかっていうのはまあその人たちに委ねられていると言えるので、まあ、ある意味見守るしかない側面はあったりしますよね。なので、まあ、コントロールしようというふうに思うっていうよりは、むしろ、例えば業界団体を作って、要望書を提出するとか、自分たちがやれることにフォーカスする方が多分建設的なんだろうなっていうふうに思ったりします。あと、まあ私が配信でもちょっと触れてましたけど、アメリカと中国がやばいみたいな、対立がやばいみたいな話とかもしてますけど、まあトランプ大統領とかですね、まあ今日のアイスブレイクで紹介した、ブラジルの大統領のボルソナロさんとかも見てると、ちょっと偏りすぎてるなっていうか、やはりその経済優先しすぎて、一人一人の命を、まあ、軽視しているというか、まあそういったちょっと姿勢が見え隠れするような気がして、ちょっとやはり気になるんですよね。でも、まあ私自身がですね、そのトランプさんとかボルソナロさんに何か影響力を及ぼせるかっていうと、まあ当然世界は繋がっているという意味で言うとですね、何かしら影響を与えるとも言えるかもしれないんですけど、まあ私がですね、やれることは少ないと思いますし、まあましてやそのトランプさんとかボルソナロさんの行動をですね、私がコントロールすることなんていうのは不可能なので、まあそこにですね、やはり執着して、いちいち一喜一憂したりするっていうのが時間の無駄だっていうことなんですよね。三つ目がですね、コロナ禍と、あと災害みたいなものとかですね、こういうコロナでですね、いろんな行動が制限されたり、また昨今、九州とかまた西日本各地でですね、水害とか広がってますけど、まあ、そういう災害なんかもですね、まあ、ある意味、ちょっと人間がコントロールできるかと言われるとなかなか難しいという側面がありますね。実際に堤防を築いたりとか、対策をする、何か起きた時に、どうやったら避難できるのかとか、そういうやれることっていうのはあると思うんですけれども、起きるか起きないかみたいなことを不安がっててももう仕方がないという感じなので、まあ、すでに起きてしまったことに対してはどうやったらじゃあ行動するかっていう自分たちの行動がコントロールできるものに対してやっぱり目を向けていった方がいいんだろうなっていうふうに思います。この辺のことをいろいろ考えてですね、まあ自分の事例とか、まあ自分の気持ちとかも含めて、まあ得たことっていうか思ったことを話すんですけど、まあ一つはですね、コントロールできそうっていうふうにやはり思い込んじゃうんだろうなっていう感じですね。まあこれはある意味謙虚じゃない、まあ傲慢さというか思い上がりというふうな表現が適切なのかもしれないんですけど、これは明らかに正しいから、人の行動すらもコントロールできるだろうみたいにですね、思ってしまうという感じなんですけど、こんな風に感じるのはですね、そもそも何様やねんっていう話になるんですよね。結局人の行動ですね、おいお前そんなことやってる場合じゃないだろうとか言ってですね、指図できると思い込んでるという感じなので、 そんなことができる権限を持っている人は実は本当は誰もいなかったりするんですけど、まあ自粛警察みたいな話で言うとですね、やはりそういうなんか法律とかそういったものに、もしくはそういう規範みたいなものにですね、乗っ取ってない人は裁けるんだ、それに従うように強制できるんだっていうふうに勘違いしてしまう、側面っていうのは人間の中にどうしてもあるんだろうなっていうところですね。でもこういう思い上がりみたいなのは、まあ現にやっぱ慎まないといけないなっていうのはすごく思います。ちょっと油断するとですね、私自身の中にもそういう気持ちが出てくるので、やはりこれは一朝一夕に変えるっていうのは難しいのかもしれないんですけど、まあそういったことがあるんだっていうふうにですね、ちゃんと認識をして、そういうものに、まあ自分の中にですね、巡り合った時にですね、ちゃんと向き合って、それを正していくっていうようなことを日常的にやっていかないといけないんだろうなっていうふうに思っています。もう一つはですね、自分とか人の行動をですね、いろいろ見てって、その行動がなぜ起きるのかみたいなことをですね、考えて、まあ、エンジニアリングする方が学びがあるなっていうのはすごく思いますね。なのでコントロールするとかしないとかっていう風な発想で見るっていうよりは、まあ、なぜ、人はこういう行動をするのか、こういう気持ちになるのかみたいなことをですね、繰り返して考えていくことによって、何かその裏側にある真意とかですね、裏側にある事情みたいなものが垣間見えてきたりするので、そうするとその自分が相手の行動をコントロールしようと思うっていうよりも、その相手の行動に対して一定の理解を示すことができるようになると思うので、まあそっちの方がですね、よっぽど建設的だなっていうのは思うので、まあまずはですね、他人の行動みたいなものをエンジニアリングするっていうことをやってみるっていうのは必要なんじゃないかなと思います。最後にですね、思うのは、こういうふうにいろいろと自分がコントロールできそうもないことに対して、何かこうネガティブなことを感じたりするって場面を振り返っていろいろ深掘りしていくとですね、実は自分の中にあるネガティブな黒歴史みたいなものにですね、思い当たったりするんですよね。で、そのネガティブな黒歴史があって、そこからですね、何かその、まあ、トラウマじゃないですけど、そういうことはありえなくないみたいな風に思っちゃうんですよね。私はこの CEOFM の中でよく話してますけど、権力的に自分に従いなさいというふうに上から目線で指示してくる人ってすごく腹が立つんだみたいな話をよくしてるんですけど、そういうのもですね、自分自身が多分人に対して命令口調でやりたいみたいなですね、多分どこかにそういう自分の中にあるそのちょっと汚い部分というか自分が見たくない部分みたいなのがあって、で多分それをですね、何かしらこう、垣間見るような気がして気持ち悪いっていうふうに思うみたいな、まあそんなようなところが多分あるんですよね。これはなんか誰しも持ってることなのかなっていうふうに思うんですけど、まあそういったものをですね、いろいろとこう深掘りしていけばですね、実はこのネガティブな黒歴史みたいなところから、まあ自分がなんでそもそも存在してるんだっけみたいな、自分は何をやりたいんだっけみたいな、もっとポジティブな存在目的みたいなものが見えてきたりするんですよね。なので、そういった感じでですね、このコントロールできないことに執着するっていう、この微妙にネガティブなところからですね、もうちょっとこのいろんなものをエンジニアリングすることによって、見つめ直していくとですね、このポジティブな存在目的みたいなのが炙り出されるんじゃないかなと思っています。第169回の配信は以上です。
ご意見ご感想などあれば、ツイッターアカウント t ちくばまで、ハッシュタグは CEOFM です。